多様性を尊重するまちづくりを目指して、LGBT をもっと知ろう。問い合わせ、人権政策課、電話229683、ファックス229684、メールアドレス、jinkenhaifun@city.iga.lg.jp。 今まで一般的と考えられてきた性のあり方に当てはまらない人を性的マイノリティと言い、レズビアン、女性同性愛者、ゲイ、男性同性愛者、バイセクシュアル、両性愛者、トランスジェンダー、体と心の性が一致しない人の頭文字を取った LGBT という言葉が性的マイノリティの総称として使われています。市では LGBT 当事者を支援するため、伊賀市パートナーシップ宣誓制度を2016年、平成28年、4月に開始し、これまで5組の同性カップルへ宣誓受領証の交付を行いました。また、LGBT を応援する人を示すアライマークを公共施設などに掲示するなど、啓発活動や当事者支援をアライの取り組みとして実施しています。しかし、誤解や偏見がまだ多く残る中で、自身の性のあり方や抱えている悩みを周囲に言えず、生きづらいと感じている当事者が市内にもたくさんいます。多様性を尊重し合い、すべての人が生き生きと暮らす街を目指し、啓発資料やアライシールを配布しているほか、講師の派遣も行っています。お気軽にお問い合わせください。2月に開催した市民人権講座の様子の写真が1枚掲載されています。個人住民税の納税は特別徴収で、市県民税特別徴収の納税通知書を発送します。問い合わせ、課税課、電話229613、ファックス229618、メールアドレス kazei@city.iga.lg.jp。 事業所などに勤務している人の個人住民税、市県民税は所得税と同様に原則、事業主が給与から徴収した上で、従業員に代わって市町村に納入していただくことになっています。パートやアルバイトなどの人も原則、特別徴収、給与天引きです。特別徴収されていない場合は、事業主に確認してください。従業員のメリット。金融機関などで納税していただく手間を省くことができます。普通徴収の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収は年12回、6月から翌年5月までのため、1回あたりの負担が少なく済みます。事業所などのメリット。所得税のように税額の計算や年末調整の必要がありません。従業員が常時10人未満の場合は、市長の承認を受け、年12回の納期を年2回とすることができます。特別徴収による納税の仕組み。事業所など特別徴収義務者は、市に、1、給与支払い報告書の提出をします。1月31日まで。市は、税の計算をし、事業所などに、2、税額決定通知書の送付、5月31日まで。事業所などは、従業員、納税義務者に、3、税額の通知をします。事業所など特別徴収義務者は、従業員、 納税義務者から4、税額の徴収。6月から翌年5月まで。事業所など特別徴収義務者は、市へ5、税額の納入をします。翌月10日までです。なお、事業所などへの税額決定通知書の送付は5月中旬を予定しています。事業主の皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、課税課、三重県総務部税収確保課、電話 059-224-2131。 公共交通を利用しましょう。まるごと忍者のラッピングバス運行開始。上野コミュニティバス白鷺は、4月から忍者ラッピングバスの運行を開始しました。これは、白鷺専用車両2台のうち、1台の車両更新に合わせて、伊賀流忍術発祥の地を PR し、バスと街の活性化を図ることが目的です。昨年度にデザインを募集したところ、市内外から25作品の応募があり、デザイン選考審査会で決定しました。そして、4月1日月曜日に、街が賑わい、多くの人にバスを利用してほしいという期待を込めて、ハイトピア伊賀多目的広場前で出発式を行いました。まるごと忍者のラッピングバスを見て楽しみ、乗って出かけましょう。写真は白いバス全体に何人もの忍者の顔が黒い線のみで描かれているラッピングバスです。問い合わせ交通政策課、電話 229663、ファックス 229694。 芭蕉王記念館だより。今年のゴールデンウィークは10連休。この大型連休を機に、ちょっと遠くまで旅行したくなりますね。芭蕉さんは、約5ヶ月にもわたる旅をしてまとめた、奥の細道の中で、次のような5月の句を読んでいます。あやめ草、足に結ばん、わらじの尾。あやめ草とは、5月5日の端午の節句で魔除けとして使われた菖蒲のことです。芭蕉さんは、旅する身ゆえ、端午の節句の菖蒲は足元のわらじの尾に結ぶとしよう、と読みました。芭蕉と花展、6月30日日曜日まで。ギャラリートーク、5月26日日曜日。6月15日土曜日、午後1時30分から。問い合わせ、文化交流課、電話 229621、ファックス 229619、芭蕉王記念館、電話 212219。 明日に向かって、差別をなくしていくために、人権について考えるコラムです。平成から新たな時代へ。上下水道部営業課。30年余り続いた平成の時代が幕を閉じ、新たな時代を迎えました。昭和の時代には、第二次世界大戦で多くの命が奪われ、平和な世界を築くためには、人権の保護とその促進が不可欠であることに世界が気づきました。そのため、世界人権宣言が国連で採択され、世界中で様々な取り組みが進められました。日本では、日本国憲法が誕生し、基本的人権が明文化され、今日の日本における人権の礎ができました。日本国憲法が誕生し、約40年が経過した平成の時代に入り、様々な人権課題に気づき、法制化されるなど、取り組みが進められてきました。 その一部を紹介すると、児童の権利擁護を目的とした児童虐待防止法、男女間の均等な雇用機会、待遇の確保を目的とした男女雇用機会均等法、差別を解消するための3法である、障害者差別解消法、ヘイトスピーチ解消法、ブラック差別解消推進法など、人権に関する多くの法律が施行されました。これらの法律を見ると、平成という時代では、あらゆる属性の人に配慮されるようになってきたと感じます。しかし、本当に人権が尊重される国、市町村、地域、職場、家庭になったのでしょうか。答えは完全になっていないというのが正しいかもしれません。私たちの心の中には潜在的に差別意識が存在していて、その解消には私たち一人一人が正しく学習し、理解することが必要だと思います。法律が差別をなくしてくれるのではありません。私たち一人一人が差別をなくすための意識、行動が必要であることを認識し、新たな時代をあらゆる人の人権が尊重される時代にしていきたいですね。ご意見などは人権政策課。電話229683。ファックス229684。メールアドレス jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ。